天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業、文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。天塩川物語、今日は中川町にお邪魔しています。今日は中川町の中でも中川町エコミュージアムセンターに来ました。今日お話を伺いますのは、中川町エコミュージアムセンターで学芸員をされております引田義則さんです。引田さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さて、私たちは今日エコミュージアムセンターにお邪魔しておりますが、有名なところでいきますと、中川町のアンモナイトですとか、それから首長竜などからいろいろと私たちに伝えてくれるメッセージなどもたくさんあるんじゃないかなと思って、とても楽しみにしているところなんですが、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さて、皆さんもよくご存知の通り、中川町エコミュージアムセンターではやはり一番初めに登場するものはこのアンモナイトですね。引田さん、
はい、はい、アンモナイトですね。中川町はその、アンモナイトがね、非常に綺麗なアンモナイトが出るということで、世界的に有名です。
そうなんですね。このアンモナイトが綺麗というのは一体どういったところをポイントとして見ていくんでしょうか。
はい、化石がね、綺麗とか保存がいいってよく言うんですけども、それは一つは形が綺麗、
形、そうですね、綺麗ですね。
で、形が綺麗なのと、中川町のものは、さらに、生きてる時と殻の成分が同じものが保存されているっていうことが、綺麗、保存がいいということにつながります。
へー、生きている当時の殻のまま今ここにあるということですよね。
はい、そうです。このアンモナイトは今から大体8000万年です。8000万年と言われても僕も想像つきませんけど、ね、簡単に言ってしまいますけど、はい、想像つきませんけども、8000万年前のアンモナイトです。
はい、
でご覧になってみてわかりますか。
ちょっと触っていいんですか。これは
どうぞどうぞ。
ありがとうございます。なんか8000年前のものを、
8000万年です。
8000万年でしたね。はい、8000万年前のものを今触れるというとだけでもかなり感動的な出会いなんですが、はい、
それでこちらのを見ていただく。ちょっと、
はい、
虹色に光ってますよね。
はい、光ってます。
でアンモナイトは生きてる時には
綺麗ですね。
真珠層で殻を作ります。
真珠、今の私たちがパールのネックレス、
そうです、
真珠のネックレスとか、
はい、真珠のネックレスとかの真珠だし、
はい、
例えばアワビの内側の真珠光沢とかですね、はい、そういうものの真珠です。
じゃあ貝殻ということですね。はい、
そうです、貝殻です。
だからなんか美しいですね。このままもう少し小さいサイズになったらアクセサリーにもなりそうなくらい綺麗ですね。
はい、そうですよね。それで大体アンモナイトがですね、真珠層で殻を作るというふうに申し上げましたけども、
はい、
大体こういうアンモナイトっていうのは死んで地層に埋もれるとこの真珠色がなくなります。だいたいですね、地層の中で、他のものに変わって茶色くなったり黒っぽくなったりするんですけども、あとその重みで形が崩れたりしますけども、中川町のこの時代のものっていうのは生きてる時と同じ殻の成分で、なおかつ形も生きてた時に近いような形で残ってるということで、中川町のアンモナイトは綺麗だっていうふうに言われてます。
でもなんでこの中川のアンモナイトはこんな綺麗になったんでしょうね。
それはですね、よく分かってない部分もあるんですけども、やっぱりその化石になる時のですね、
はい、
コンディションっていうんですかね、状況っていうのが良かったんじゃないかというふうに言われてますね。あと熱とか水とかですね、そういうのだから、はい、化石が変質する、変わっちゃう時の重要な要素みたいなんですけども、
は
い、そういう影響があまりなかったというふうに言われてます。
環境的にやはりこの北の中川町というところは、はい、このままの形で残すには他のところよりも環境が良かったと、
はい、
いうことになりそうですね。はい、私たちはちょうどこのエコミュージアムセンターの入り口からすぐ入ったところのアンモナイトを見させていただきましたが、それでは早速これから中の方を歩きながら案内していただきたいと思います。北さん、よろしくお願いします。 可愛い足跡が目につくんですが、これは恐竜の足跡でしょうかね。
はい、これはですね、はい、うちのエコミュージアムセンターでやってます、はい、森の学校っていうやつを毎年やってるんですけども、はい、うんうん、その参加者の子どもたちが作った足跡です。森の学校の中では恐竜の足跡をね、はい、作るだけじゃなくて、どうやって足跡化石になるかとかですね。例えば2種類足跡あるの分かります？
はい、ありますね。なんかあのつながっているものと土踏まずのようなものがあるのとないのとっていうか、
は
い、
そうですそうです、うん、実はですね、はい、走ってる足跡と歩いてる足跡です。
歩くとベタっとつくわけですね。
人間もそうですけども、歩くときはベタ足ですけど、はい、走るときはつま先出してると思う。
そうですね。
でそういうことを子どもたちが自分たちの足の裏に粉をつけたり水をつけたりして、実際にこういうふうになるっていうことをやって、実際に恐竜の足跡で自分たちが見てほしいところに足跡をつけなさいと言って、あのつけたものです。
その学習とても子どもたちもね、興味深いんじゃないでしょうかね。さあ私たちは、まずはここのブースは化石のブースに入っているんでしょうか。
はい、一般的にですね、博物館の中に見学されるとですね、うん、地球の誕生から人類の誕生に対しての、はい、あの映像のね展示があるところが多いと思いますけども、
はい、
このエコミュージアムセンターのこの展示ではですね、映像ではなくて絵でやってます。油絵なんですけども、
はい、
1960年代に描かれた図説地球の歴史という本、うん、当時のその大学生の教科書的なテキストに使われた本なんですけども、はい、その挿絵ですね、挿絵の原画です。
へえ、原画がここに全て集まって、数もすごく多いんですけど、
はい、太古代の地球から縄文人ですね、縄文人まで16枚あります。
はい、最終的に人が出るところまで16枚なんですが、はい、これこの絵だけでもかなり価値のあるものになりますね、原画ということでは。
はい、
はい、
だと思います。
そうですね。いや、なんだかこういつも映像なので、むしろこの絵画で見ていくっていうのはこうじっくり絵と向き合って何かこう伝わるものが、ね、はい、ありますよね。
はい、でそれは当時のですね、あの、はい、化石を研究してた方とですね、芸術家の方ですね、金子三蔵さんという方なんですけども、はい、その方がコラボしてですね、当時の化石を見て今その当時の、研究の成果を絵に表してみようという取り組みだったものです。
うん、今ある最大限の調査内容結果に基づいて、はい、この色をつけたりしたんですね。
そうですね。それで、はい、ここの展示は絵とその絵の元になった化石を展示ケースの中に
面白い。展示するという形でやってます。なるほど、この化石からこの絵が生まれたんですね。
はい、そうです。この辺の封印木とかですね、うん、
これ木ですか？
木です。木の化石です。でこういう植物が生い茂って世界中に石炭の地層を作ったっていうのが、うん、この石炭紀の森っていう絵になります。
こうリンクしてるんですね、化石と絵が。
はい、そうですね。
化石からじゃもう本当に今に伝わるメッセージがこれだけあるっていうだけでもね、すごい感動的ですよね。はい、じゃあ石炭紀の森っていうのがこの植物から生まれるということで、まあ、なんかその他にもいろいろあるんでしょうね。こう16個のストーリーがそれぞれに描かれているということですね。さあそして引田さん、私たちの今目の前に現れたとてもキラキラしているものがあるんですが、これは何でしょうか？
あ、これはあの中川町の、恐竜時代ですね、約1億年前の地層から見つかった琥珀の化石というか、まあ、琥珀というのは化石で宝石にもなりますけども、
はい、
針葉樹の樹脂ですね、うんうんうん、樹脂があの化石になったものです。
この琥珀、まあ、いよいよ億を超えましたけれども、はい、1億年前ということでですね、この化石から分かることはどういったことなんでしょうか？
はい、うん、まず一つはその先ほど針葉樹ですね、木の樹液だというふうにお話ししましたけども、うん、はい、これだけたくさんの琥珀が見つかるということは近くに陸があったということ。
陸、そうですね。森があった。
はい、森があった。それともう一つは、皆さん、うん、あの琥珀といって思い浮かべるのは、よく中に虫が入ってるとか、うん、アリがあったりとかですね、蚊があったりとか。で、映画のジュラシックパークという映画をご存知の方はいらっしゃると思いますけども、
はい、
ジュラシックパークの中ではですね、琥珀に閉じ込められた蚊ですね。
はい、
蚊の化石から、うん、恐竜の血を吸ったであろうその血を DNA を取り出して恐竜を復元するというそういうストーリーでしたけども、実は中川町でもですね、うん、そういうふうなことができないかと思って、私もあの時間を見てですね、
はい、
この琥珀粉々になった琥珀をですね300粒ぐらい見てみると、
はい、うんうんうん、
1つだけ、
はい、
虫ではないんですけども、
これは
昆虫ではないんですけどね、
はい、
見つかりました。
面白い。これは何でしょう？
これはあのダニの化石です。
ダニの化石ということで、はい、ダニ、これはじゃあ顕微鏡か何かで見ていったわけですね。
そうですね、顕微鏡です。
あ、なるほど。まあ、ダニと言いますとね、まあ、畳だったり布団だったりまあするわけなんですが、まあ、当時でいくとね、まあ、もしかしたら 恐竜の血を吸っていたんじゃないかということでここに出ておりますけれどもね、
は
い、
そうですね、
その1億年前のダニを引田さん発見されたということですね。
はい、そうです。
でもこれだけこの琥珀っていうのが展示されているのかなり大きいんですよね。このスペースだけでも 1.5 メートルぐらいのケースの中に入っていますけれども、はい、ここにようやく一つダニが見つかったということ で、そうですね、なかなか難しいんですね、はい、いろいろと探すのはね。なかなか
琥珀というとですね、甘い、さっきのね樹液の話だと甘い匂いが出るから虫が寄ってきたりして取り込まれて化石になるという感じで、もっと虫がいっぱいいてもいいはずだと思ったんですけど、意外に入ってなくてびっくりしました、はい、
そうですね、はい、でもそういったことも楽しみの一つですね、はい、これから何がまた見つかるかわからないということで、はい、これかなりどうなんでしょう、琥珀の化石としてはこれ大きいかなと思ったんですけど、
大きいと思います、はい、
ですよね、はいはい、かなり大きな石全体がもうキラキラとですね琥珀に埋め尽くされているような形になっています。皆さんもぜひ見ていただきたいと思います。さあ続いて私たちの目の前に現れたのはとっても大きなアンモナイトたちですね、
はい、
今回はこのアンモナイト入り口にもありましたけれども、今ちょうど私たちの目の前にはだいたいこれ長さ1メートルぐらいありますかね、
はい、
はいぐらいあるアンモナイトなんですが、これはどちらかというと全体的に磨かれたというよりは、岩肌そのものがゴツゴツとして残っているような感じですね。
はい、これはですね、うん、現場で山の中で見つかったまんまのアンモナイト、そのままです。
ここから磨いていくんですか、
はい、
皆さん。
そうです。でご覧のようにですね、アンモナイトというのは、はい、必ずこういう石の一部分ですね、
うんうんうん、
これ固くなっててノジュールって言いますけども、
はい、
丸っこくなるんですね、はい、でその一部分は必ずアンモナイト外に出てますから、は
い、これであったぞということになると、はい、
そうです。
まずは
でそれでそのまま持ち帰ってきて、はい、クリーニングって言いますけども、余分な部分の岩を取り除く作業をします、
はい、
そうするとアンモナイトの螺旋形、ね、螺旋形のアンモナイトが現れます。
砕いていくんですか、したら周りのものは、は
い、周りのものを砕いていきます。
砕いてクリーニングっていう形になるんですね、はい、これ重さってどのくらいあるんでしょう。これ、うん、すごく重たい。このアンモナイトっていうのは、まあ、化石なんですけれども、はい、まあ、実際はその化石になった当時っていうのはこんなに重たかったんですかね。
重たくないです。
泳いだりとかしてるんですよね。
してます。で、うんうん、見積もりからするとですね、今重たいのは化石になる過程で生身の部分が腐って、はい、その中に泥とか砂とかが入って石になってるから重たいんですけども、はいはい、そういうのを抜きにしたら、生身の部分抜きにしたアンモナイトの殻の部分だけですね、うん、殻の部分だけだとおそらく両手で抱え上げられると思います。
大きくても。
大きくても。
でもこれがこう泳いでいたと考えるだけでもテンションが上がると言いますか、ドキドキするような部分ありますけれども、今回この私たちの目の前にあるアンモナイトはこう岩肌の部分が残されてますが、その他にもなんだかいろいろな化石があるということなんですが、
は
い、
そうですね、この周り、うん、岩肌の部分とおっしゃいましたけど、うんうんうん、この部分は、はい、通常はクリーニングといって、
はい、
全部削る部分なんですけども、
はい、
この部分も実は化石だらけなんですね。
それはどうしてなんでしょう。
これおそらくですね、うん、アンモナイト、この大きなアンモナイトが死んで海底に横たわっている時に、うん、そのアンモナイトを隠れ家にしたりとか、うんうん、餌にしたりするような生き物が集まってきて、その生き物たちの活動の後ですね、我々生根化石って言いますけども、巣の跡だったり、生えずった跡だったりっていうのが はい、見られますね。
あ、じゃあそういったアンモナイトが死んで、その他の生物がまたここに集まってきたままが、はい、ある意味ここでまた残されていたということなんですね。
はい、
アンモナイトから分かることっていろいろあるんですね。
そうですね、そういう現地の地層を見ながらで持って帰ってきても、アンモナイト以外の部分を見ながら、はい、どういう情報があるかっていうのを読み取るっていうね、そういう部分が化石研究の基本になってきます。
そうですね、何も言わない化石から
い
ろいろとそのメッセージを読み取っていくというところに ね、ロマンがあるんでしょうね、
はい、
ありがとうございます。あ、これポロポロ取れるんですね。
大丈夫です。
こうして、そしてここに数々のアンモナイト、その他化石などもありますが、なんだかアンモナイトってこう殻にもいろんな柄があるんですね。
はい、ここにあるのは今からだいたいですね9500万年とか9700万年ぐらい前のアンモナイトなんですけども、
うん、
非常にトゲがあるとかね、この時代のやつはそういうのが多いんですけども、これは北海道だけじゃなくて同じ種類がですねフランスとかですねヨーロッパからも見つかってます。非常に世界的に分布したアンモナイトですね。
なんだかね面白いですね。何種類ぐらいアンモナイトっていうのは種類があると言われてるんでしょうか。
北海道だけで800種類ぐらい見つかってるというふうに聞いたことがございますね。世界中で言ったらもっとあると思いますよ。
でもね、化石から種類を分けていくだけでもなかなか難しそうなんですけどもね。
難しいです、ね、難しいっていうのはおそらくですねオスとメスで違う種類がついてるものあると思います、
うん、
っていうのと、 大人になった個体と子供になった個体で違う種類がついてるかもしれないですね、
うんうん、そうですよね。
そういうなことは言われてます、
うんうん、確かにね、あの小さい頃と大きい頃が一緒だったっていうことがね、証明するのはなかなか化石だと難しいんでしょうからね、はい、
例えば人間だって今我々のね、
はい、
皆さんの骨格と、
容
姿と、例えば江戸時代の人違いますよね、
うんうん、ですね。
最近よくやるのは硬いもの食べないから顎が華奢になってきてるとか言われますよね。
ありますあります、はい、
でそれが化石になったら、うんうん、未来の人が見たら、うん、違う種類に分類してしまうかもしれない。
そうかも、確かに、
うん、そういうことはあると思います。
そうですね、はい、さあそしてね、私たちはこのアンモナイトの部屋をですね出ていくわけなんですが、まずはここまでがアンモナイトの展示ということですね、はい、そして私たちが続いて入ってきました、こちらは一段と視野が開けてまいりましたが、目の前に登場するのはこれは何でしょう。
あ、これ中川町でですね、
はい、
平成3年に発見された首長竜の全身骨格ですね、復元骨格になります。
すごいですね、これが発見されたんですか。
はい、あの表面見てもらうとですね、ザラザラっとした部分ってつるっとした部分あると思いますけども、
はいはいはいはい、
ザラザラした部分が実際に見つかった部分です。
へ
え。つるっとした部分は他の首長竜を元にして、まあ、作った部分ですね、欠けてる部分は。
うわでもすごい、これ全長どのくらいありますでしょうかね。
全長約11メートルになります。
うわすごい、でもこんなものが中川町で見つかった時には本当にね、ドキドキしたでしょうね皆さんね。
そうだと思いますね。
あ、じゃあこうして研究を進めているうちにこの首長竜の化石が見つかって、今こうやって復元されたということなんですが、元気に空を泳いでるような感じがしますね。
ご覧になって分かるように首長竜はですね、
うん、
あのヒレついてますよね、
はい、
海の中とかね、水の中にいた大型爬虫類なのでヒレになってますけども、今おっしゃったようにまさに、うん、ウミガメのようにですね、海の中を羽ばたくように泳いでたというふうに考えられています。
泳ぐんですね。
はい、ヒレで。
陸じゃないですね。
陸じゃないです。
ということはこれ海の中でこんなに巨大な生物が泳いでいたということですよね。
そうですね、逆に言えばその海の中だから大きくなれたかもしれないです。
ああ、天敵がいないということですか。
というのと、はい、あの体を水が支えてくれるじゃないですか。
なるほど、そういうことがね分かるんですね。でもなんか顔は小さくて、なんかキリンのような感じに首がぐいっと長く伸びているんですね。
はい、
うん、
この辺のところはですね、
はい、
今の研究の中でも分かっていません。僕が やっぱりいつもここを解説すると思い出すんですけども、小さい頭とおっしゃってま、頭とおっしゃってましたけども、歯はどんな感じです、う
ん、歯はたくさん生えてますね、
はい、
これ人間の倍ぐらい数はあるんじゃないですか。
そうですね、
うん、
それで見てもらったら分かるように
3倍ぐらいかな、うん、
尖ってますよね。
尖ってますね、均等にまたついてますね、はい、全体的に。
で、首長竜はですね、
はい、
みたいに尖った歯ついてて肉食だっていうことは分かってるんですよ。
あ、
魚食べたりとか、あとアンモナイトとか、
なるほど、
イカタコの類を食べたっていうのが首長竜のお腹のあたりでね、
はい、
あのそういうのが化石になったやつが見つかってるんですよね。
へ
ー。でそういう説明をよく小学生相手にも僕するんですけども、うん、そしたらこんなにちっちゃい頭で、うん、こんなに首長くて胃に行くまで何秒かかりますかって質問されたことあります。
可愛いですね。確かに
これは分からない。これは分からないと思いますけども、うん、今こういうあれですけど、ちょっと飲み込んでもらえます、
はい、
ツバ、
はい、
飲み込んだら首の筋肉動きますよね。
動きますね。
これ飲み込むための筋肉なんですよね。
はい、あ、そうですね。
その筋肉をこの首につけたらどうなるかっていうことなんですよね。もしかしたら飲み込むために、これ首すごく長い首っておっしゃいましたけども、
はい、うん、
太い首だとあまり長く見えなくて、むしろずんぐりむっくりグロテスクな首だったんじゃないかっていうふうに考える人もいます。
なるほど、逆にですね、うん、あ、なんだかこうしていろいろとイメージをしていくと本当に面白いことがたくさん起きそうですね、
はい、
でもこれは本当にね、子どもたちも喜んでもらえるんじゃないですか。
そうですね、やっぱりあの化石を見て、
はい、
今分かってること、分かってないこと、うん、でそれをこれから新しい分析機器とかね、
はい、
そういうものが出てきて、みんながね、うん、今ここでそういう話を聞いてる人たち、子どもたちが解明するかもしれないんですよね、
うん、あ、確かにね、はい、ここで出会ったのがきっかけで、は
い、そうです。だから、うん、よくあの今テレビとかインターネットで全て分かってるようになってますけども、
はい、
あの分かってないことの方がむしろ多いので、ここまで分かってる、ここまで分かってないということをね、説明するときに言って、やっぱり、はい、分かってないところっていうのをこれからの人にね、託していきたいですね。
もうその先を解明するのは、
はい、解明して
あなたたちよということでね。
そうです、
いや、そうなんですよね、こう今の情報に、なんていうの、満足せずに、
そうですね、
はい、これからも子どもたちが今度はそのね、後の研究を担っていくということではね、はい、
そうですね、
とても夢のあるお話でしたね。そしてこれは 首長竜でしたけれども、まあ、その他にもいろんな恐竜の紹介などもたくさんあったりなんかして、やはりこういったはるか昔から伝えてくれることがたくさんあるんだなということが分かりますが、まだこれは骨格が全ては揃っていないものもあるんですね。
はい、これはですね、平成3年よりまだ昔ですね、はい、昭和48年に発見された首長竜です。
なんだかこう化石を発見するときっていうのは、これが化石なのかそれとも石なのかっていうのは難しそうなんですけどね。
はい、難しいと思います。
そうですよね。
典型的なやつだとですね、みんなわかるんですけども、やっぱりちょっと違うものだと分かりづらいやつもありますね。
そうですよね。これ石ころなんじゃないかと思ったら意外とね、はい、恐竜の化石だったぐらい
ですね。そうですね、
ここまででですね、アンモナイトとそして首長竜含めいろいろな恐竜についてのお話を伺ってまいりましたが、日田さん、その他この中川町エコミュージアムセンターではどういった常設展示がされているんでしょうか。
はい、こちらの方に来ますと、はい、ここを境に恐竜は絶滅します、はい、絶滅して、はい、その後ですね、はい、我々に馴染み深い例えばホタテの化石とかですね、この辺りはホタテの祖先になり、化石とかですね、ホッキの祖先であるとかですね、
はい、
そういう時代の、まあ、恐竜が絶滅した後の哺乳類の時代の海の生き物です。で、魚も今と同じようなあの甲骨魚類の非常に骨のしっかりしたような魚になります。
残るんですか。
残ってますね。
あのよく私たちが魚を食べて骨をすっと通りますが、はい、その通りが石の上にくっきり残ってますね。
そうですね。これだと骨がごつい感じだし、喉に引っかかったら、ね、大変そうな骨ですけども、
痛そうですね、
という、まあ、あの今に似たようなですね、
ま
あ、ソイみたいな感じのね。
そうです ね、 ですね。なんか今の魚とあんまり変わらなそうな骨の形してますけどもね。でこちらは何でしょうかね、はい、今度は林業。
はい、はい、そうです。あのこれはですね、あの中川町の、はい、北海道大学の研究林の中で、はい、採取されたあの、樹木標本ですね。
なんだかこう木をバッサリと半分まで切って、はい、あとは縦に裂いているような感じで、はい、つるっとして綺麗ですねこれね、
はい、
うん、
それでですねこの木はですね実はあの、昭和初期にもらった時の話だとですね、
はい、
あの戦前に切られたあの木だというふうにあの聞いております。
なぜ切られたんでしょう。
あのもちろん標本としてですね、
標本
として切られたっていう。それで、
はい、
向こう側からですねずっと地元の木工家の方がボランティアでカンナ掛けをしてくれてたんです、
はい、
向こう側は全部やってますね。途中から止まってて、
はい、そうですね、はい
はい、木工家の彼が気づいた途中で、
はい、
これ戦前に切った木だって言いましたよね、はい、って話で言われたんですよね、
はい、
いやそうですよって言ったら、そしたらこの刃の跡、チェーンソーとか機械の刃じゃの跡じゃないですよね、
うんうんうん、
ああいうノコギリで切ったじゃないですか、こういうやつのハートだったら貴重だから削らない方がいいですねっていうことで、途中でそういう手で切ったにしては横から見てみてください、すごくまっすぐ切れてるんですよね。
そうですね。さらに刃の跡の隙間が10センチぐらいあるんですけど、柔らかそうな木じゃないんですけどね。
そうですね、
綺麗に切ってますね。当時のそういった林業の関係で勤めてらっしゃる方でしょうね、
はい、
そうですね、
はい、
で昔この中川ではこういった木を使って何か生活に密着する部分っていうのはあったんでしょうかね。
あの昔はやっぱり林業がものすごく盛んだったというふうに聞いておりますね、まあ切って手塩川まで運んであの流れを使って運んでいたとかいう話も聞きますよね。
あ、それこそ手塩川の物語になりましたね、はい、こうしてまあ、遥か1億年も昔のものから、はい、そしてこうした私たちの祖先といいますかね、おじいちゃんもっと上のおじいちゃんおばあちゃんたちが築き上げてきたそういった生活の歴史なんかも振り返っていくことができるということで、はい、ここで一周でしょうかね、
はい、
はい、その他、この施設の中には他にも研究室があったり、
はい
はい、図書室があったりするわけで、
そうですね、
はい、そういったところを皆さんに利用していただいているということですね、はい、いやこうして一周ぐるっと回ってきただけでもかなりね面白いものをたくさん発見することができたんですけれども、引田さん、このねアンモナイトや恐竜が改めて今私たちに伝えてくれていることっていうのは一体どういったことなんでしょうかね。
最近ですねやっぱりあの地球温暖化の問題とかですね、あの我々がその環境ということに対してですね考える機会が多くなってきたし、うん、やっぱりそれだけ情報が出てると思うんですよね。
そうですね。
で化石とかアンモナイトっていうのはもちろん物はそのままでは言いませんけども、
うん、
やはりあの人間が出てきて今の地球環境を変えていった部分があると思いますし、
うん、
もう自然が自然のままに 変わっていく状況じゃないところもね、
そうですよね、
皆さんご存知だと思いますけども、やっぱある程度自然を守るために人間がコントロールしなきゃいけない部分もあると思いますので、そうですね、そういうのをあの過去のね、あの化石とかそういうものを見た中で、
はい、
我々人間が自然に対してどういうスタンスでいくか、昔の人間がいなかった時代を見て、地球がどういうふうに、ね、変わっていったかっていうのをね、あの考えていくきっかけにしてもらえばいいと思います。で、特に白亜紀の時代はですね、今までの、ものすごくその地球が、地球の中がですね、今より、ものすごく二酸化炭素が、炭酸ガスが多くて、地球温暖化が一番進んだ時代だというふうに言われています。で、今、あの、化石、アンモナイトとか恐竜の研究をしていくっていうことに対しては、未来のこれから温暖化が進んでいくとか言われてますけども、そういうふうに温暖化が進んでいったら、どういうふうに地球環境がなるかっていう、そういう研究の、目標もあるようです。
なるほど。
でちなみに先ほどのアンモナイトの話出ましたけども、アンモナイトの殻から当時の今から8000万年ぐらい前の、この辺のですね、東北の海水温が分かってます。表層の海水温ですね。で殻の分析の結果、だいたい今年平均で25度ぐらいあったんじゃないかというふうに言われてます。
かなりじゃあもう温暖化もはるかに進んでいるような状況が当時はあったと。
はい、25度って言ってもピンとこないかもしれないですけど、
今の言って入れますよね。
入ります。
25度あったらプールとかも平気で入れるぐらい暖かいはずなんですよね。
はい、だから今で言うと、台湾の南とかフィリピンの北あたり、あのあたりですね、本当亜熱帯の状況だったというふうに言われてます。
そうなんですね。そういったことを私たちに伝えてくれると、
はい、
そしてまあ改めてこのまあ中川だけでなくて、こう地球全体をこう思うことのきっかけにもつながりそうですもんね。はい、引田さん、最後に中川町と、そしてこのアンモナイトや首長竜をはじめ、こういった歴史を通じてですね、引田さんが改めて感じるこう中川町全体の魅力っていうのはどういったことがありますでしょうか。教えてください。はい、
あのもちろんそのアンモナイトとか首長竜とかいうですね、そういう自然科学、自然科学のフィールドに恵まれている中川町ですけども、今見ていただいたようなその林業をはじめとしてですね、この後ろ、これちょっと匂ってみてください。
はい、あ、いい香りがします。
はい、
これは発火の匂いって書いてありますね。はい、発火ですね。
はい、これ発火 の, あの蒸留器、あの発火の油と蒸留した時に水と油を分離する分離器なんですけども、中川町ではですね、発火もすごくその盛んだった時期がありますよね。
はい、
で今あのエコムジャムセンターでは、あの発火も含めてですけども、化石とか含めて、あの中川町の歴史とかをね、次世代につないでいこうという、あの取り組みをしています。でそうした中で、発火、これもちろん僕らも頑張ってやってますけども、地元の老人クラブの方とかがですね、主体となって残していこうという取り組みを進めています。でやっぱそういう、なんていうんですかね、あの人の力とか人のパワーというのも、中川町の魅力だというふうに考えてます。
なるほど。こうしてね、止まることなく中川町はいろんな思いをですね、こう、はい、後世にどんどん引き継いでいくという意味では、本当に生き生きとした人たちがとても多いんじゃないでしょうね。そうです。本当に
このエコミジャムセンター自体の運営も、実は地元の地域ボランティアで成り立ってて、宿泊とかですね、はい、あの研修の時 の、あの料理とかも食事の提供とかも地元のボランティアの方でやってます。
子どもたちもその姿を見て、はい、またこの郷土を愛してくれるかもしれませんね。そうですね。はい、今日はね、このエコミュージアムセンターを通じて、最後中川町の魅力までたっぷりと教えていただきました。今日お話をお伺いしましたのは、中川町エコミュージアムセンターの引田義典さんでした。はい、引田さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さんもぜひこちら中川町エコミュージアムセンターまで足を運んでみてください。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。